4ページ、目次3。ここが聞きたい、一般質問。各議員記事の二次元バーコードから一般質問動画をご覧になれます。一般質問の内容に関するお問い合わせ先、議会事務局政策調査課、028-632-2611。熊本和夫、自民党。質問。夜間休日救急診療所のあり方検討を。夜間休日救急診療所は昭和58年に設置され、医療機能の一部を担ってきたが、施設の老朽化や狭さから不都合が生じていると聞いている。市の北部と南部をカバーするため、現在の診療所に隣接する済生会宇都宮病院に1カ所、地域医療機能推進機構宇都宮、旧社会保険病院、にもう一箇所設置するなど、市の医療の抜本的な検討を進めていくことも一つの方策と考える。夜間休日救急診療所の今後のあり方、既存民間病院との併設、二箇所の設置について、さまざまな議論を進めていくべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁。関係機関と今後のあり方を検討していく。開設後約37年が経過した夜間休日救急診療所については、市医師会や市歯科医師会、市薬剤師会、市医療保険事業団と市で構成される会議において、施設の改修や設備の機能向上など、今後の在り方を検討している。既存民間病院との併設や2カ所設置することは、他都市においても実施されている救急医療体制でもあるため、市内の医療事情や資源などを踏まえ、関係機関と十分な意見交換を行いながら、市の地域医療を担う施設として、市民が安心して初期救急医療が受けられるよう、夜間休日救急診療所の在り方について検討していく。質問項目。1。新型コロナウイルス感染症の影響下における本市の対応。2. 未来都市宇都宮の実現に向けた LRT の整備。3. 公共交通。4. JR 宇都宮駅東西地区の再開発ほか。中塚秀則市民連合。質問。トイズ事件への対応は。認可外保育施設トイズで発生した事件の訴訟において、市は裁判所の判決を不服として控訴したが、その理由について、事実の捉え方について、裁判所の認識と開きがあるとしているが、市の認識では過失は一切ないと考えているのか。また、今後同じような事件を二度と発生させないために、どのように取り組むべきかをしっかりと検証すべきと考えるが、市の考えを聞く。そして、尊い命を守るに至らなかった事実を重く受け止め、この不幸な事件を教訓とし、今後の保育行政に生かすために、控訴を取り下げるべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁。改めて上級審の判断を仰ぐ。市としては、法令などに基づき、認可外保育施設の指導監督を適切に実施したものと考えているところであり、法的に過失はないものと認識している。しかしながら、本件に関する事実の捉え方について、裁判所と市の間に認識の開きがあるほか、事実誤認や判断根拠が明確でない部分などがあることから、改めて上級審の判断を仰ぐため、控訴の手続きを行った。裁判の判決は、公平な立場で事実関係や発生原因などについて、検証を行った上でなされるものと認識していることから、上級審の判決内容を踏まえ、必要に応じ、対応を検討していきたい。質問項目。1、市長の政治姿勢、8050一括対応窓口の整備。2、ヘイトスピーチ解消法の具現化に向けた取り組み。3、ヤングケアラーの周知、啓発と支援。4、子どもの視点に基づく教育行政。成島貴弘、公明党。質問。ドクターカーのドッキングポイント拡充と周知方法は、 済生会宇都宮病院と市の協定により、ドクターカーが運用されることになった。日本で初めて、車両内での手術も可能な設計で、生命維持装置を装着したままの走行ができる車両となっている。ドクターカーの機動力を生かすためには、救急隊と合流するドッキングポイントの拡充と最適化が極めて重要であると考えるがどうか。また、他市では安全な運行環境を整えるため、ドッキングポイントとしての場所を提供した方に、登録証とステッカーを発行しているが、市でドクターカーを知らない方に対する周知方法をどのように考えているか聞く。答弁。効果的な周知方法の検討を進める。ドッキングポイントの選定については、消防局や済生会宇都宮病院、保健所が参加するワーキンググループにおいて、現在公共施設20カ所を選定したところである。運用開始後は、ドクターカーとの連携活動の検証を行い、隣接する道路や駐車場の状況に加え、傷病者の乗せ替えを行う際のプライバシー保護などを考慮したドッキングポイントの拡充と最適化を図っていく。また、救急車やドクターカーの安全な運行やドッキングポイントの登録証とステッカーの発行なども含めた効果的な周知方法について検討を進めていく。質問項目。1、防災・減災対策の強化。災害時要援護者の支援。2、ふるさと納税の推進。3、子育て支援。キッズゾーンの設定。4、保健福祉行政。がん教育と予防医療の推進。5、消防行政。内藤義弘、自民党。質問。社会福祉施設での新型コロナウイルス感染症発生後の対応は、高齢者や障害者が入所する福祉施設は、職員が入所者と緊密に接しながら生活を支えることが常であるため、ソーシャルディスタンスを取ることはできず、一人でも感染すれば、必ず集団感染を起こすと危惧されている。入所施設において感染者が発生した場合、感染の疑いがある入所者やその家族、施設職員にどのように PCR 検査を実施するのか、また検査対象者の範囲など、より早く入所者が PCR 検査を受けられる体制について考えを聞く。また、発生後の対応や施設への支援のため、医療機関とのより良い連携に取り組んでほしいがどうか。答弁。状況に応じた検査の実施や、関係機関との意見交換の場を検討。認知症の高齢者や、障害種別により異なる特性を持つ障害者など、医療機関などにおける PCR 検査の対応が難しい入所者は、個別の状況に応じて、施設での検体採取を実施する必要がある。検査対象者の範囲は、入所施設などで感染者が発生した場合は、入所者だけでなく、職員、さらには面会に訪れた家族なども含め、必要な検査を迅速かつ確実に実施する。施設においては、感染症の治療などに特別な配慮が必要な入所者のために、施設と医療機関の連携が重要であるため、関係機関が意見交換できる場などの構築に向けて、検討を進める。質問項目。1、仮称、平出町トランジットセンターゾーン。2、幼児教育に関係する手続き。3、年間を通した待機児童ゼロに向けた保育士確保策の取り組み。4、本市北西部の観光振興、ほか。船本はじめ、自民党。質問、田んぼダム普及促進に向けた取り組みは、豪雨災害防止に向けた対策として現在、県と市が連携し、田川流域における調節地などの検討を進めていると聞いているが、調節地の整備には、長い期間を要することから、早期に効果を得られる流域治水対策を進める取り組みとして、田んぼダムを普及拡大する必要があると考えている。田んぼダムは近年、豪雨災害が頻発する中、 全国的にも注目されている取り組みであり、本市が先進的な自治体となるよう、積極的に取り組むべきであると考えるが、普及促進に向けて、今後どのように取り組んでいくのか聞く。答弁。早期かつ広域的に普及促進に取り組む。2年度は多くの農業者の理解と協力を得て、出水期までに180ヘクタールの水田で田んぼダムが実施できることになった。今後もさらに溢水被害の軽減を図るためには、早期かつ広域的に普及促進に取り組む必要があることから、田んぼダム実施に向けた意向調査など、農業者の理解促進に取り組んでいる。また、2年度中には、効果が高いエリアの選定など、田川上流域におけるさらなる普及促進を図るとともに、他地域への拡大にも取り組んでいく。合わせて、水管理の省力化に向けた ICT の導入の検討など、市独自の取り組みを進めていく。質問項目。1、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院周辺の整備。2、豪雨災害防止に向けた対策。3、健康づくり。高齢者の健康づくり。働く世代の健康づくり。4、子ども行政。5、教育行政。宇梶悟、市民連合。質問。脱炭素化に向けた積極的な取り組みを。自治体や民間企業では、二酸化炭素排出ゼロに向けた取り組みとして、RE100 中1や EV100 中2を実施するなど、再生可能エネルギーを活用した取り組みが推進されている。市は SDGs 未来都市であり、環境未来都市宇都宮を目指すことを宣言している。温室効果ガスを排出しない脱炭素社会の構築に向け、率先して市庁舎における RE100 や公用車 EV100 を推進するほか、今後設置される地域新電力においても、ゼロエミッション電源中3の新設や、公共施設にモビリティの電化など、新たな仕組み作りが必須と考えるが、市の考えを聞く。中1、RE100、事業で使用する電力を 100% 再生可能エネルギーで調達することを目指す取り組み。中2、EV100、事業活動で使用する自動車を 100% 電気自動車等にすることを目指す取り組み。中3、ゼロエミッション電源、再生可能エネルギーなど、発電の際に二酸化炭素を排出しない電源。中終わり。答弁。脱炭素化の推進に向け取り組んでいく。市民・事業者の率先垂範として、温室効果ガス排出量のさらなる削減を図るため、必要となる再生可能エネルギーの確保や、費用対効果などを踏まえながら、RE100 や EV100 を市で導入することを検討していく。地域新電力は、まずは市に存在する豊富な再生可能エネルギーの活用を考えているが、地域新電力会社の事業展開や電力の需給状況などを踏まえ、ゼロエミッション電源の新設も検討する。また、電力売買から得た収益は、LRT につながる端末交通の電化など、地域課題の解決に活用することを検討している。質問項目。1、災害における包摂的な支援のあり方。2、コロナ禍における人権問題とハラスメント。3、スマートシティの実現に向けた 5G。4、マイナンバー制度。5、投票率の向上に向けて、ほか。長谷川武、自民党。質問。避難場所表示の設置と周知普及を。平成28年に内閣府は、どの災害に対応した避難所であるかを、5種類の図記号で示す災害種別避難誘導標識システムを制定し、地方公共団体が避難場所の表示板を整備・更新する際は、この災害種別図記号を用いることや、図記号の区別などを住民に向けて周知することを求めた。 市には147箇所の指定避難所があるが、24箇所は洪水、内水氾濫の避難所としては適していないため、特にこのような場所には、図記号の設置と住民への周知が必要不可欠である。現時点での設置状況と周知普及活動の進捗状況について聞く。答弁、表示の変更を進め、住民への周知に努める。市は指定避難所と指定一時避難場所169箇所に、平成14年に定められた記号を用いた表示板を設置している。このうち、鬼怒川及び田川・姿川の洪水浸水想定区域内にある指定避難所などの24箇所には、風水害時には使用できないことを示す表示板を設置するとともに、洪水浸水想定区域外の避難場所に避難するよう住民に説明をしている。既存の169箇所のうち26箇所を災害種別図記号による表示に変更したが、今後、残りの143箇所も変更していき、市ホームページや防災出前講座などを通じて、市民への周知に努めていく。質問項目。1. 災害対処。2. 自主防災組織。3. 子どもの家等事業。4. 総合スポーツゾーンへのアクセス。5. 地域経済循環分析。6. ワーク・ライフバランスに関する取り組み、ほか。夜光義和、自民党。質問。老朽化した水道管の更新の取り組みは、水道事業は市民生活や経済活動を支える重要なインフラであり、水道管路は約 3200km、水道普及率は 97% を超え、安全で安心な水道を使える状況となっている。しかし、水道事業を取り巻く経営環境は一層の厳しさを増しており、老朽化する水道管や施設設備の超寿命化対策が重要であると考えるが、今後どのように老朽化した水道管の更新に取り組んでいくのか聞く。また、水道事業における ICT を活用した最新技術が開発され、老朽化した水道管の更新に活用することが有効であると考えるが、AI の活用について市の考えを聞く。答弁。計画に基づき着実に更新していく。水道管は地中に埋設され、劣化状況の把握が困難であり、これまで法定耐用年数40年を経過した老朽管から順次、更新を進めてきた。現在は、老朽排水管更新実施計画において、市民生活に与える影響が大きい管路から優先的に更新を実施する方針を定め、10年間で 245km の更新に昨年度から着手している。今後は引き続き、この計画に基づき、着実な更新に取り組んでいく。また、AI を活用した老朽度判定については、一部の事業体で試行的に導入が始まっており、その実用性を見極めた上で、導入について検討する。質問項目。1. 市街化調整区域の地区計画。2. 今後の上下水道事業。3. 救急救命と消防事業。4. 避難所運営。5. 北西部地域の振興。6. 学校における新型コロナウイルス感染症に対する教育。郷間康久、市民連合。質問。深刻な状況の農業、未来への意気込みは、市は農業王国という目標を設定して、様々な農業振興策を実践してきたが、昨今の農業環境は、全国の農業従事者の平均年齢が60歳となるなど、高齢化や担い手不足が進行する深刻な状況となっている。1. 市の農業を支える小規模農家の経営支援策について、どのような点に力を入れているのか。2. AI などを活用したスマート農業の実現について考えを聞く。3. 宇都宮農業をどのように牽引し発展させていくのか、これからの意気込みを聞く。答弁。持続可能な力強い農業王国を全力で実現。1、守り手、支え手として集団化し、地域農業を守る活動に対する支援策を検討するなど、小規模農家が生き生きと地域で活躍していただける取り組みを進めていく。2、国が取り組む AI の実証研究などを中止しながら、その活用を検討するとともに、機器の導入支援などを通して、作物や経営規模に適したスマート農業を推進していく。3、市の農業の将来像として、稼げる農業の実現と、それを消費者や市民地域がしっかりと支える体制の確立を目指し、引き続き農業王国宇都宮の実現に全力で取り組んでいく。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、平出町トランジットセンターゾーン。3、都市ブランド戦略。4、テレワーク都市の実現。5、河川敷グラウンドの課題。6、発熱外来患者の PCR 検査、ほか。イラスト、麦わら帽子をかぶった男性が、かごいっぱいの野菜を持っています。イラスト終わり。
原千鶴、共産党。質問、給食室にエアコン設置を。市内小中学校の夏の給食室はとても暑く相当厳しい環境である。今年はコロナ禍で残暑厳しい8月の給食実施となった。現在の給食室は熱中症や食中毒への配慮、配膳の簡略化などのコロナウイルス感染症への配慮と神経と体力をすり減らしながらの対応が続いている。これを解決するためにも給食室へのエアコン設置は待ったなしの課題と考えるが、市の考えを聞く。答弁。全調理員に空調服を支給。市では休憩室にエアコンを設置するほか、調理場に大型扇風機を設置するなど、調理員の熱中症対策に取り組んできた。さらに今年度は、夏季休業期間の短縮に伴い、夏場の最も暑い時期に給食を提供するため、調理員が体調を崩すことがないよう、白衣に小型のファンが装着された空調服を全調理員に支給し、涼しいや以前より快適になったなどの声が寄せられている。今後とも給食室内の暑さ対策は重要であるため、エアコンの設置の検討を進め、引き続き安全で衛生的な調理環境の整備に努める。質問項目。1. 教育行政、少人数学級、スクールカウンセラー、学校給食、不登校、子どもの家等事業。2. 地域内交通。3. 無料低額診療への支援。イラスト、給食担当の作業者が大きな鍋をかき混ぜています。イラスト終わり。柴田健二、自民党。質問、居住環境整備のためのさらなる支援を。1、現在市街化調整区域の小学校周辺において、居住環境を整備するため、地区計画制度を活用したまちづくりが順次進んでいる。しかし、制度活用には課題もあり、地区計画の活用が難しい地区においては、地域の魅力づくりへのさらなる支援や、道路などの整備への支援など、新たな支援が必要と考えるが、市の考えを聞く。2、居住誘導区域において、小さな敷地単位で低未利用地が拡散したり、空き家が増加するなど、都市のスポンジ化、中が進行しつつある地区がある。都市拠点圏域への居住誘導策の強化について、どのように対応していくのかを聞く。中、都市のスポンジ化。都市の大きさが変わらないにもかかわらず、人口が減少し、都市内に使われない空間が小さい穴が開くように生じ、密度が下がっていくこと。中終わり。答弁。 課題を把握し、地域とともに検討していく。1、地域全体の魅力向上につながるよう、さまざまな行政分野が連携し、地域とともに検討するなど、きめ細やかに支援を行う。また、地域主体の地区計画の検討を支援しながら、開発上の課題を十分に把握し、道路などの基盤整備への支援のあり方を検討していく。2、良好な居住環境を形成する上での課題を抽出し、都市のスポンジ化にも対応できる市街地整備手法を検討している。引き続き、都市拠点圏域などにおける土地利用の適正化を推進し、既存の居住誘導策の活用を図りながら、持続的に発展できるまちづくりに取り組んでいく。質問項目1、ネットワーク型コンパクトシティ、拠点形成と拠点間の連携・補完により持続的に発展する都市、自然環境や農地と市街地が有機的に連携した都市。福田久美子、共産党。質問、テレワーク推進によるLRT 需要予測の見直し。中、テレワーク、情報通信技術を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。中終わり。国は各企業が社員のテレワーク率 70% を目指すよう経済界に要請し、コロナ後も後戻りしない働き方を推進するとしている。このような中、ホンダは通勤手当の固定支給を廃止し、キャノンも正式採用の予定があると聞いている。市はテレワーク導入により、LRT 利用者が何割程度減少し、減収はどれくらいと考えているのか。また、減収による対策の有無について聞く。答弁、利用者の減少・減収を抑える取り組みを検討する。公共交通の利用状況については、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言以降、外出自粛の要請により減少していたが、新しい生活様式への移行により、徐々に戻りつつある状況にある。LRT 事業については、起動事業における新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドラインに基づき、必要な対策の導入について検討を始めたところである。新しい生活様式の定着や、国内の鉄軌道事業者の動向など、社会情勢を注視し、社内の混雑情報の提供による乗車の分散化を促すなど、利用者の減少・減収を極力抑える取り組みを検討していく。質問項目1、市長の政治姿勢。アフターコロナの社会。2、新型コロナウイルス感染症対策。3、大型公共事業。4、市民に寄り添った生活保護・生活困窮者支援。5、子育て支援。イラスト、街中を走る LRT のイメージ図。イラスト終わり。福田明、自民党。質問、高齢者施設内における感染症対策は、県内の高齢者施設では、事業者などの努力により、新型コロナウイルス感染症のクラスター発生は防がれているが、施設で従事するスタッフの辛労は計り知れないものと考える。施設利用者の生きがいにもつながる家族との面会も、ビニールシートなど、さまざまな工夫を凝らした感染対策を行い、実施する施設がある一方で、感染症対策に係る国の支援対象が、当初は医療機関のみだったこともあり、未だ家族と面会できない施設もあるようだが、施設内感染が重症化に直結してしまう高齢者施設内における感染症対策について、市の対応を聞く。答弁、施設への必要な支援に取り組む。高齢者が利用する施設などにおいては、一層の感染症防止対策が重要である中、国においては対策を講じながらサービス提供体制を推進するための支援事業の範囲が拡大され、高齢者施設などに対しても 感染症対策のための物品購入費用が対象となったことから、市として制度の活用促進を図るため、各施設へ情報提供を行ってきた。施設内において感染者が発生した場合は、感染拡大を防ぐため、医療用防護用品を迅速に提供するとともに、入所者などの検体採取や、感染が疑われるすべての方への検査実施など、施設への必要な支援に取り組んでいく。質問項目1、新型コロナウイルス感染症、感染症対策と医療現場の許容。2、情報発信。3、高齢福祉。4、教育行政。5、行政組織の最適化。6、SDGs 未来都市。7、市長の目指す未来。